皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座をお届けしています。今回は宅建業法編23回目になりました。監督処分罰則というところですね。テキストは185ページ見てください。最初に全体見てほしいんですけれども、185ページ宅建業者に対する監督処分ってありますね。それから195ページになりますけれども、宅地建物取引士に対する監督処分、業者に対する免許、宅建士に対する宅建士証でしょ。で、宅建士それから業者それぞれ監督処分というのがあります。それから後に聴聞制度と罰則っていうのがありますが、罰則と監督処分というのはやはり違いますね。それはまたその罰則やるときに説明することにします。まず185ページの宅建業者に対する監督処分ですね。で、監督処分の種類っていうのは、その185ページ枠囲みにある通り、指示処分、業務停止処分、免許取り消し処分、この3種類です。指示処分っていうのは、国土交通大臣または都道府県知事が宅建業者に必要な指示をすること、まあ、口で注意するっていうようなイメージでいいです。それから2つ目の業務停止処分っていうのは、国土交通大臣または都道府県知事が1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命ずること。業務をやってはいけませんっていうことです。1年以内だから、3日なんてのはないだろうけれども、1ヶ月とか3ヶ月とかね、6ヶ月、それから1年、それぞれ、それぞれのね、犯した罪に応じてっていうかな、停止が来ると、業務停止しなさいっていう命令が来るっていうことです。それから3つ目は、免許取り消し処分、免許が取り消されるっていうことです。で、処分事由により、必ず取り消さなければならないものと、取り消してもいいし、まあ取り消さなくてもいいっていうのはあるんですよ。これも具体的に後でね、もう少し後でまとめてあるので、そこを見ることにします。免許取り消されたってまたすぐ申請すればいいじゃんと思った人ね、そんなことなかったですよね。自由にもよるんだけれども、三大不正によって免許を取り消されたっていうと5年間ね、5年間経たないと申請できないということでした。忘れちゃった人、ね、忘れちゃった人は8ページ、ね、テキスト8ページにありますので、そこでもう一度確認してください。今回の立ち読みファイルは185ページと186ページつけてあるんですけれども、186ページに表があるでしょ。指示処分、業務停止処分、それから免許取り消し処分っていうのがあって、それぞれ免許検査はできます。免許発行した人ね。それから、業者ね、宅建業者っていうのは、例えば、高県知事、千葉県知事免許とか、茨城県知事免許とか、その知事免許の場合は、他県ね、東京都でできるかっていうと、それできるんですよね。で、他県で業務やってるときに、その業務地の知事も、指示処分、業務停止処分はできます。ただし取り消し処分はできません。それから広告が必要とか不要とかね、報告通知とか名簿への記載とか、そういうのはそれぞれまたその時にね説明しますので、一応ねまとめるとですよ、まとめると186ページの表のようになると、そういうことです。それでどういうことをやるとね、指示処分になるとか、業務停止処分になるとか、そういうことを説明しないでね、過去問、ね、その185ページの下の方に2017年42の足の右ですね、2017年42の足の右がありますが、その過去問ちょっと辛い面はあるんだけど、一応ね、見ることにします。まず2017年42足の右です。宅地建物取引業者が顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かに関わらず監督処分の対象となる。正しいですか、誤りですかっていう問題です。 これもね、何回か出てきているんで、大丈夫とは思うんですけれども、ね、大丈夫とは思うんですけれどもね、損害を受けなかったからいいやってわけにはいかないんですよ。監督処分の対象となります。で、同じような出題がね、ちょっと間飛ばしますけれども、2010年32、足のうです。宅地建物取引業者 A がその業務に関して行う広告に関し、A が行う広告については、実際のものよりも著しく有料または有利であると、人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。ね。損害が発生しなくてもダメなのはダメだからね、監督処分の対象となります。だからこれは今見た質問は誤りということです。過去問もう一つだけ見ておくことにしましょう。間にあったね、2011年44、足の4です。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する、専任の宅地建物取引士の設置要件を書くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を取らなければ、監督処分の対象となる。正しいですか？誤りですか？ということです。これね、数字が出てきたでしょ？ 2 週間以内。ここをね、もう一度確認したかったんですよ。宅建士が少なくなっちゃった。ね。例えば、10人、営業社員10人いて、2人宅建士がいたんだけれども、そのうち1人がね、辞めて9人に、その中で宅建士1人になっちゃったって言ったら、大事件ですよね。なんか、処置をしなければいけなかったって言うんだけれども、それは、期間があったでしょ？ 2 週間で良かったでしたっけ？で、2週間だったら、この足の4は正しいということになります。例えばね、1週間以内にっていう条件だったら、ね、そういうふうになっていたら、この足の4は誤りっていうことになるんですよ。だから、どちらかというとね、監督処分のところの問題じゃなくてね、宅建士のところの問題かな。その要素の方が大きいですよね。で、今の足の4に関しては、忘れちゃった人、26ページです。復習しておいてください。2週間以内ってなってました。31条の3の第3項ね。だから、この足の4は正しいということになります。186ページ、指示処分っていうところを見てください。条文は65条です。国土交通大臣または都道府県知事はその免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合、またはこの法律の規定もしくは途中ちょっと略しましたに違反した場合においては当該宅地建物取引業者に対して必要な指示をすることができる。国土交通大臣または都道府県知事っていうのは免許を出しますよね。で、その出した、与えた業者に対しての処分です。指示処分です。で、法律に違反した。宅建業法に違反した。で、中略のところは、ちょっと長い法律名なんですけれども、特定住宅貸し担保履行、特定住宅貸し担保責任の履行の確保等に関する法律っていう法律です。で、その法律か、1,2,3,4 その4つの第1号から第4号までに書いてあることに違反すると指示処分ね、ということになります。次は第3項ですね。都道府県知事は国土交通大臣または他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行う者が当該都道府県の区域内における業務に関し第1項各号のいずれかに該当する場合またはこの法律の規定もしくは途中省略してますけれどもこれも先ほどの長い法律ね長い名前の法律、はい、に違反した場合においては当該宅地建物取引業者に対して必要な指示をすることができる。都道府県知事がその自分の都道府県内ねに他の免許を持った人は、なんか悪いことしてると指示処分っていうのが第3項です。で、どういう時に指示処分になるかというと、宅建業法に違反した場合、業務に関し、 取引の関係者に損害を与えたとき、または損害を与える恐れが大きいとき、つまり損害を与えてなくても、その恐れが大、ね、あるときは、指示処分になります。カッコさんは、業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、または取引の公正を害する恐れが大であるとき、恐れが大というときも指示処分になるということです。これはちょっとね、注意してほしいところです。それからカッコ4は、業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき、宅建業者として不適当であると認められるとき、違反しただけじゃなくてっていうところに注意ですね。カッコ5は、宅地建物取引士が事務の禁止等、登録の少女の規定による処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき、ね。ただ、雇ってるね。宅建士ですよ、もちろんね。で、その人が処分を受けたと。それだけじゃなくて、宅建業者の責めに帰すべき理由があるっていう場合ね。はい、それから、6は、履行確保法、特定住宅貸し担保責任の履行の確保等に関する法律の次の規定に違反したとき、まあ、ここはね、ちょっとね、細かいところなんだけれども、履行確保法と覚えとけばいいかなと思います。それでは過去問見ることにします。187ページ、2017年29、足の1。宅地建物取引業者 A は、マンション管理業に関し、不正または著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理、の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合 A は、高検知事から法に基づく指示処分を受けることがある。法に基づくの法っていうのは宅建業法のことです。ちょっとリード文省略してあるので、ここがね、ここの解説に関しては、端折ったことになってしまいました。これは指示処分事由の4番に当たるかどうかっていうのの判断なんですよ。業務に関し他の法令に違反し、ね。業務に関し他の法令に違反しです。こういうことになってるか。で、これはマンション管理業に関しでしょ。で、マンション管理業っていうのは宅建業法に関連してるの？っていうところが問題なんだけれども、関連しているといえば関連していますよな。関連の業種だからね。関連していないといえば関連していないというふうに言えると思うんですよ。だから微妙な点はあると思います。ね。微妙な点はあるんだけれども、一応これはね、試験の実施しているところで判断したっていうか、それの回答は、指示処分を受けないというふうに判断してます。で、マンション管理業っていうのは、宅建業に関係しない。ね。というふうに判断して、今の設問は誤りということになってます。ちょっとね、微妙なところはあるよねっていう気がするんだけれども、そういうふうに答えが発表されているので、ね、そういうふうに判断するんでしょう。というぐらいしか私は言えません。それで、これに関連してなんだけれども、次の188ページの2006年45足の4見てください。宅地建物取引業者 A に対する監督処分に関して、A の取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、高検知事は A に対し必要な指示をすることができる。正しいですか？誤りですか？っていうことです。で、これはね、宅地建物取引業の業務に関し、はっきりこう書いてあるでしょ？だから、指示処分事由の4に当たるであろうというふうに判断する。ね。もう一度ね、187ページの括弧4のところを見ると、業務に関し他の法令に違反し、 ね、他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときね、不適当であると認められなければ、指示処分にならないんですよ。だから、やっぱり微妙な点はあるんですけれども、2006年45の足の4ね、宅建業の業務に関し他の法令に違反した、それで不適当であると認められるかどうかがはっきりしないので、必要な指示をすることができるね、不適当で認められれば必要な指示をするんだけれども、他の法令に違反したんだけれども、不適当であると認められなければ指示処分はしないんですよね。めんどくさいでしょ。めんどくさいんだけれども、一応ね、2006年の方は、宅建業の業務、他の法令で、不適当であるかどうか認められないんだけれども、指示処分をすることができる、正しいということになっています。一応ね。187ページに戻って、2017年35足の3見てください。宅地建物取引業者はその業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる、正しいですか、誤りですかっていうことです。この報酬の額を記載するかどうかっていうことじゃなくて、違反した場合は指示処分の対象となるかどうかが主たるね、この足の問題なんですよ。問題っていうか、問われている内容ね。でも、報酬の額が、帳簿に記載するの、そんなことやったとか気になるでしょ。一応ね、記載事項でね、記載しなかったら法律違反になって、で宅建業法違反ということで、で宅建業法違反になって指示処分っていうことになります。で今見た質問は正しいということです。あと1台だけ見ておくことにします。その下にある2015年43足の1、宅地建物取引業者 A は自ら売り主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合 A は乙県知事から指示処分を受けることがある。業者 A は高県知事免許、それから乙県内の物件を売っています。そしたら乙県知事から指示処分を受けるかどうかっていう質問で、これね、まず法に違反するかどうかっていう問題の確認をしてほしいんですよ。自ら売り主ね、で目的物の瑕疵を担保すべき責任を負うか負わないかね、これは負わないといけないんだけれども、そこに負わない旨の特約をつけた、これが業法違反になるっていうこと。はい。それと指示処分っていうのは別の県知事も出すことができます。高県知事免許、乙県知事の指示処分ね。だからこれは正しいね、別の県知事も出すことができるので正しいということです。はい。それでは次ね、188ページの業務の停止処分というところを見てください。65条第2項です。国土交通大臣または都道府県知事はその免許を受けた宅地建物取引業者が次の覚悟のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができる。この1年以内っていうところと全部また一部っていうところに気をつけてください。それでどういうことをやるとね、停止処分になるかっていうのに関しては後で見ることにします。第4項は、都道府県知事は国土交通大臣または他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で、当該都道府県の区域内において業務を行う者が、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の覚悟のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができる。 他の免許を受けた、他の都道府県知事の免許を受けた業者が別の県に行って何かこの業務の停止処分に当たるようなことをしたっていう場合に、その実施しているね、業務をやっている都道府県知事もこの業務の停止処分をできるということです。第2項は免許を発行した人、つまり免許権者がする処分ですね。それから第4項は業務地、業務を行っている都道府県知事がする業務の停止処分です。だからちょっと区別してください。それでその省略してあるところ1号から8号、1号から5号っていうところは、こういうことをしたら業務停止処分になりますっていう業務停止処分事由というふうに言います。でこれからね、その業務停止処分事由を見ていくことにします。はい、それでは188ページから189ページにかけて業務停止処分事由ってありますね。でそんなにたくさんあるんですよ。だからこれっていろいろ細かいから、まあ覚えるってのはほとんど無理だと思うんですけれどもね、あの問題読んでそんなことしたらいけないよねと思ったらね、停止処分になるというふうに判断するしかないんじゃないかと思います。それでちょっと気にしてほしいのは189ページの一番下の1行です。業務停止処分のうち1、4、5、9から11による処分は免許権者だけができます。つまり条文で言うと第2項なんですが、発行したね、免許を与えた人ができる処分とね、それから業務地のなんだっけ、都道府県知事だ、業務地の都道府県知事ができる処分とは違うということです。こんなまたね、めんどくさいことがあるんですよ。だからほとんど無理だろうなっていうのが私の感覚です。ここ覚えるのはね。それではその細かいところを見る前にね、まず1台ね、過去問を見ることにします。190ページ2015-43-2です。190ページの真ん中あたりね、2015-43-2、高県に本店、大津県に支店を設置する宅地建物取引業者 B は、自ら売り主となる大津県内におけるマンションの売買の業務に関し、大津県の支店において当該売買の契約を締結するに際して代金の 30% の手付金を受領した。この場合 B は高県知事からもしくは不当な行為をしたとして業務停止の処分を受けることがある、正しいですか誤りですかっていう問題です。括弧内飛ばしましたが、高県に本店、大津県に支店っていうことは国交省大臣免許ね、国土交通大臣免許っていうことです。これはいいんですけれども、とすると処分をするね、何か処分するっていうと国土交通大臣が処分するか、それとも大津県内ね、大津県内が業務地だから大津県の都道府県知事、どちらかになります。だけれども今見た説問は高県知事から業務停止の処分を受けることがあるね、おかしいでしょ。ということで今の説問は誤りということになるんですよ。処分ができるのは国土交通大臣もしくは大津県ですね。大津県の都道府県知事です。ね。で、今の判断聞いて、そういえば宅建業法どこに違反したかっていうの全然関係なく答え出ましたよね。でね、これが不思議なもんだね。190ページの一番上に業務停止処分事由ではないって書いてあるでしょ。手付の額の制限等に違反しても業務停止処分ではないんですよ。この39条っていうのがね、どういうわけか宅建業法の規定に違反したの中に入っていない。ここがね、なんでかなってのはよくわかんないんだけれども、一応そういうことだね。業務停止処分事由ではないのでっていう判断しても2015年43-2ね、先ほど見た 過去問は誤りっていうのがわかるはずです。だけれどもね、業務停止処分ってのはとても覚えられないぐらいあるからね、一応次にね、それを見ていくことにします。188ページの下括弧3から189ページの括弧4ね、括弧3と括弧4を見ることにします。で、括弧3は免許検査、つまり発行した人ができる、それから業務地の都道府県知事ができる宅建業法の規定違反です。それから189ページの括弧4は宅建業法の規定に違反した免許検査だけができる業務停止処分ね、というふうに分けました、一応。で、分けたけれどもね、ここ覚えろっていうのも大変酷な話で、例えば188ページの一番下の行ね、第13条の規定、これ何か覚える必要ないです。過去問出題例がないので、一応条文見ると何条何条何条っていうふうに並んでるのね。で、13条は出ていないからちょっとパスしました。それから次、189ページの一番上の行ね、宅地建物取引士の設置に違反した31条の3に違反した時は、ね、免許検査も業務地の都道府県知事も業務の停止処分ができるということです。これは過去問出題例があるので、一応ね、31条の3、第3項としないで、ね、宅地建物取引士の設置に違反したということで、その名前を入れてあるということです。古代広告等の禁止もそうです。32条というふうに条文には書いてあるんだけれども、ですよ。そういうふうに書いてある。それから33条の2とかね、それはいいです。媒介契約の規定に違反した。重要事項説明書の規定、重要事項説明等の規定に違反した。ということがいろいろね、あるということです。で、繰り返しますけれども、これね、これに違反したっていうのを覚えるんじゃなくて、過去問を見たときに、これはやっぱり業務停止処分にした方がいいよねっていうふうに判断したら、ね、ここにあるだろうなというふうに想像して答えてください。で、新しい過去問から少し見ていくことにします。190ページ、2016年26、ね、宅地建物取引業者 A に対する監督処分に関する次の記述のうち、ね、まず足の位置は、A は自らが売り主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、A は後見知事から業務停止を命じられることがある。正しいですか、誤りですか、ということです。重要事項説明をしなかったら、そういえば、その、業務停止処分事由にあったかなって思い出すんじゃなくて、重要事項説明って結構ね、宅建業法の中で、宅建業を行う中で、重いね、重要なことでしょ。だからきっとこれは、業務停止処分とか、免許を取り上げられたりとかなるんだろうなと想像して、業務停止処分、業務停止を命じられることがある、正しいというふうに判断してください。足の位置は正しいが正解だからね。次、足の2は、A は、おつ県内で、宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、おつ県知事は、A に対し業務停止を命ずることはできない。おつ県内の業務です。そしたら、おつ県知事は、業務停止を命ずることをできますよね。で、何をやったかというと、著しく不当な行為。違法行為って明らかに言ったら、それは業務停止処分を命ずるだろうけれども、著しく不当な行為。単に不当じゃなくてね。ということは、これはやっぱり、業務停止に命じた方がいいよね、と思うでしょ？まあ、微妙なところはあるかもしれないけれども、ということで、命ずることはできない誤りっていうことです。これ、確かにね、業務停止処分事由をこう、いくつか、パラパラと見ていくとね、括弧8に宅建業に関し不当または著しく不正または著しく不当な行為ってあるでしょ。だからこれは業務停止処分に当たりますということで誤りということですね。次の足野さんは、 A は後見知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。 この場合、高検知事は A に対し1年を超える期間を定めて業務停止を命ずることができる。これもね、指示処分に従わなかったっていうのはやはり大きいですよね。なのでね、なのでですよ、これも業務停止処分は命ずることはできるんです。189ページの括弧6に当たる行為ね、指示処分に従わない。だけどね、足野さんは1年を超えるっていうところが誤りの理由です。1年以内って言ったら足野さんは正しいっていうことになります。次、足野4ね。 A は自ら所有している物件について直接賃借人 B と賃貸借契約を締結するにあたり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合 A は高検知事から業務停止を命じられることがある。重要事項の説明を行わないっていうことはかなりね、大きなミスっていうか、いけないことですよね。だからこれは指示処分事由になりそうでしょ。なんだけれど、実はね、別のところに注意してほしいんですよ。自ら所有賃貸借契約です。自ら賃貸借契約をするっていうことは宅建業に当たらないんです。だから重要事項の説明を行わなかったとしてもですよね、宅建業法違反にはならないんですよ。だから指示処分っていうことにはなりません。業務停止、指示処分じゃなくて業務停止ね、業務停止にはならないね。ちょっと注意が必要ですね。足の4は誤りです。あと1台だけにしておきます。191ページ2006年45足の2です。宅地建物の取引業者 A に対する監督処分に関して、 A が乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、高検知事は A に対し業務停止の処分をすることはできない。正しいですか、誤りですかっていう問題です。ちょっと気になると思うんですけれどもね、乙県の区域内、そしたら乙県知事が指示処分をしたっていうことです。で、そしたら高検知事、免許権者でしょ、別の県の知事がね、業務停止処分できるかどうかっていう設問なんですけれども、これははっきりとね、前の業務停止処分事由かどうかのところには書かなかったんですけれども、できますね、処分をすることはできないって書いてあるので誤りということになります。次は191ページ免許の取り消し処分というところを見てください。66条ですね。国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。1から9号は省略しました。ここに、その取り消しの事由ね、それが書いてあるってことです。第2項は、国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が、第3条の2、第1項の規定により、付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。ね、第1項と第2項の違い、わかりますか？第2項も同じようにね、取り消し自由があるのかなっていうとちょっと違いますよね。取り消すことができる、それから免許を取り消さなければならない、文末が違うでしょ。そこの違いです。で、第1項みたいに取り消さなければならないっていうのは必ずね、取り消さなければならないんですよ。で、第2項は取り消すことができるっていうのは、取り消しても取り消さなくてもいいね、任意的とか言ったりします。その下の67条も、国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、またはその免許を受けた宅地建物取引業者の所在を確知できないときは、官報または当該都道府県 の広報でその事実を広告し、その広告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申し出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。これもね、免許を取り消すことができる、取り消さなくてもいいっていうことです。で、各地っていうのは行方知れずっていうことだからね、所在地を各地できない。192ページに免許取り消し処分事由並べておきました。必要的、必ず取り消さなければいけないもの、それから、任意的、取り消してもいいしね、取り消さなくてもいいっていうようなものがあります。で、任意的、下にある方から見ていくことにします。まず一つ目、免許の条件に違反したとき、これ条文読んだ通りですよね。免許っていうのは条件つけられるっていう話を、6ページでしたかね、しました。もうこれもね、なかなか出題数も少ないことだから、覚えていないと思うけれどもね。それから括弧に、これがこの66条あたりに書いてあることでない免許の取り消しね、国土交通大臣または都道府県知事が営業保証金の供託を催告し、その催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託したことの届け出をしないとき、つまりお金がないときですよね、1000万500万とか、そういう場合は取り消すことができる。営業保証金を供託できなければこれは困りますよね、ということです。括弧3は67条で読んだ通りね、ちょっと長いですけれども、そこに書いてあります。次は免許取り消し処分事由のうち必要的、つまり必ず取り消すっていう方です。まず1番目、192ページの上の方ですよ。括弧1、成年費、後見人費、補佐人、破産者。で、ここまで見たときにね、なんかどっかで見たことあるようなっていう気がしませんか？免許を申請するときに、免許の基準、結核事由っていうところで、ね、そこにあった条件でしょ？テキスト8ページです。そこに一応書いてあるからね。そう、免許を与えない人になっちゃった、もしくはそうだった人に免許を与えちゃったって言ったら、それは取り消さないといけないよねっていうことです。括弧には、犯罪歴のあるものに該当する、で、 A が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの、 B が宅建業法刑法等の一定の犯罪により別罰金刑に処せられ、この一定の犯罪ね、ここは省略しましたが、その結核事由にある、並べてあった犯罪だから、だからそこと一緒なので、免許を出さないね、免許を与えない、結核事由になっているのにそれがバレた、もしくはそれになったって言ったら免許は取り消すっていうことです。括弧3は暴力団員等に該当する。括弧4は次のものが1から3A に該当するに至った時、はい。それから括弧5が免許替えが必要な場合に免許受けていないことが判明した時。免許替えっていうのは7ページじゃなかった、15ページの7条でやった通りです。国土交通大臣免許が都道府県知事の免許になるとか、公検知事免許が小津県知事の免許になるとか、そういうふうに免許検査が変わるのが免許替えね。で、それで免許を受けてなかったら、これはやはり取り消し処分にしようっていうことです。括弧6は、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止したとき、もう1年もやってなかったら免許を出しとくのっておかしいよねっていうことですよね。括弧7は第11条第1項の規定による届け出、これはね、廃業等の届け出です。テキストの18ページから19ページにあるんですけれども、廃業等の届け出をしなくて、で、破産手続き開始とかね、解散とかそういうことがあったら、これは免許取り消し処分をしよう ていうことです。その次の8、9、10は三大不正と呼ばれているものの不正で、これは当然だけれども取り消し処分になります。必要的ね。で、不正の手段により宅建業の免許を受けたとき、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき、ね、情状が特に重いと業務停止じゃなくて取り消しにしよう、ね、当たり前だよね。業務停止処分に違反したとき、業務停止処分が来ているのに業務をやっちゃったなんていうと、これは取り消しになります。過去問を見ることにしますが、190ページ前のセクションですけれどもね、ちょっとどっちに入れようかね、迷った問題なんですよ。2016年37、足のあです。190ページね。宅地建物取引業者 A が大津県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において免許外の申請を怠っていることが判明したときは、 A は高検知事から業務停止の処分を受けることがある。正しいですか、誤りですかという問題です、ね、高検知事免許、高検知事から業務停止の処分、今取り消しやってんじゃんと思った人ね、これはね、免許外の申請を怠っているっていうときは業務停止じゃないんですよ、取り消し処分なんですよ。だから高検知事から業務停止処分を受けることがある、誤りです、ね、高検知事から免許停止処分を受ける、免許を取り消さなければならないって書いてあったら正しいです。もう一度言いますよ。高検知事が免許を取り消さなければならないって書いてあったら正しいということになります。次はね、193ページ、2017年29、足の2見てください。国土交通大臣は、宅地建物取引業者 B の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び大津県の広報で広告し、その広告の日から30日を経過しても B から申し出がないときは B の免許を取り消すことができる。正しいですか、誤りですかっていう問題ね。あ、なんか読んだことある文章だなと思うでしょ。前の192ページ、任意的の方ね、括弧2じゃなかった、括弧3、免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、または免許を受けた宅地建物取引業者の所在を確知できないとき、事務所の所在を確知できない、今見た過去問も、事務所の所在地を確知できない、ね。広告の日から30日を経過した。ね。で、それでも申し出がない。じゃあ、任意的、ね。取り消し自由になるから、取り消すことができる。正しい。としそうだけれどもね。もうちょっとよく考えてほしいんですよ。誰が取り消しますかっていうところね。国土交通大臣は、取り消すことができるというふうに言ってますね。で、業者は、大津県知事免許です。で、大津県知事免許っていうことは、大津県知事が取り消すことができるって書いてあったら正しいなんです。だけどこれは、国土交通大臣は取り消すことができるって書いてあるから、誤りです。で、もう一つね、ちょっと細かいことなんですけれども、その旨を官報及び大津県の広報でしょ。だから、取り消そうっていう、ね、それが、国土交通大臣の時は官報でなんですよ。それから県知事が取り消そうっていう時は大津県のとか高県の広報になるわけです。だから括弧3ね、取り消し自由の192ページの一番下の行です。192ページ一番下の行ね、官報または当該都道府県の広報ね、官報か広報のどちらかで広告します。で、2017年は官報および大津県の広報、ここもちょっとね、誤りにしてあるっていうことです。ちょっとね、ここに気がつくと ね、この細かいことですけれども、ここに気がつくと、おやと思ったかもしれないですよね。もう少し過去問を見ることにしますが、193ページ、先ほど見た過去問の下ね、2015年43、足の3、見てください。宅地建物取引業者 C は、おつ県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において、相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、高検知事は、情状が特に重いと判断したときは、C の宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。正しいですか？誤りですか？っていう質問です。情状が特に重い。ね。これは、どっかにあったでしょ？どっかって思い出してくれればいいんだけれども、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いです。情状が特に重いでね、ここへ結びついてくれればいいです。192ページにある、括弧9ですよね。業務停止処分。で、この、相手を威迫し、契約の締結を強要していた。これが、業務停止処分に当たるかどうかが問題ですよね。そうするとね。でも、これ、大体、当たりそうでしょ？こんなことしちゃいけないよね。でも、ちょっとね、条文確認しておかないと気持ち悪いんで、一応ですよ。一応、業務停止処分の189ページ、カッコさんは前のページにあるからね、J です。不当な勧誘等の禁止に違反します。ね、相手を脅かしたりなんか、これはやはり不当な勧誘になりますよね。だから、条文確認すれば、その J に当たることで、47条の2に違反するので、で、その上、これが情状が特に重いと判断したわけだから、免許を取り消さなければならないということです。つまり、今見た足は正しいということになります。同じ193ページの2013年27足の2です。信託業法第3条の免許を受けた信託会社で、宅地建物取引業を営む者は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。正しいですか？誤りですか？です。これね、ちょっと出題数少ないんだけれども、信託会社の話です。信託会社、それから国、地方、公共団体っていうのは特別な扱いなんですよ。で、6ページに一応ね、条文は載せました。77条。信託会社っていうのは、免許を受けるっていうんじゃなくて、届け出るっていうことになります。宅建業をやるときは。で、77条1項に、この適用しないってありますね。で、66条及び67条の規定は、信託会社には適用しない。ということで、取り消しがないということです。で、今見た193ページの過去問ね、2013年27足の2は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。ね。ありません。なので、誤りということになります。次は、出題の可能性非常に少ないんだけれども、一応ね、見ておこうかなと思った問題があるんですよ。194ページ、2011年30足の2です。それと、同じページね、2008年34足の4、この2台をね、比べてほしいんですよ。まず2011年の方、194ページの上 の方にある問題ね。宅地建物取引業者 A 社の営業保証金に関して、高検知事は A 社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届け出をしないときは、その届け出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に A 社が届け出をしないときは、A 社の免許を取り消すことができる。先ほど説明したね、192ページの下の方にある括弧2ですよね。これはね、根拠になっているのは44ページの25条第6項第7項です、ね、これは後でっていうか今読まないので後でね確認しておいてください。それから同じページね、2008年34足の4です。宅地建物取引業者 A は、高検内に本店 X と支店 Y を設置して、額面金額1000万円の国際証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。A は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになった時は、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ免許取り消しの処分を受けることがある。正しいですか、誤りですかっていう問題です。2週間以内にね。で、比較っていうのは2011年の問題と今見た2008年の問題は状況が違うんですよ。2008年、後の方で見た問題は、不足額です。こちらはね、根拠の法律は、47ページの28条です。で、28条には何と書いてあるかっていうと、28条2個、ね、2週間以内に不足額を供託。で、2週間以内に届け出っていうふうになってるでしょ。28条第1項は2週間以内に供託、第2項が2週間以内に届け出、ね、ということなので、194ページですよ。2008年34足の4は正しいでしょ。2週間以内にその不足額を供託ということで、2011年と比べてちょっと違うからね、状況がね。だから2008年34足の4も正しいということになります。今回はここまでということにします。次回は宅建士に対する監督処分というところから始めることにします。